この間なんか、デスバレーとかに行ってませんでした？
ああ、デスバレー行ってました。先週、つい先週ですけど。
デスバレー。ラスベガスですよね。
暑かったですよ。
うん。
121度っていうのを見ましたから
ね。華氏121度は、摂氏何度？ 50 度ぐらいですか？
50 度ぐらいですね。それで本当になんかその、車の中にいる分にはいいんですけど。
あ、エアコン効いてるから。
うん。外に出るともうドライヤーの熱風みたいな。しかも風が結構強いから、本当に熱風みたいな感じで。
うん。
いやー、なかなかすごいところでした。
脱水症状になりそうですね。
なんか、クレーターがあってですね。
うん。
一箇所に。その、火山のカルデラみたいなクレーターだと思うんですけど、200メーターぐらい実はあって、そこに一回下まで降りたら本当に死ぬんじゃないかとちょっと思いますよね。
え、入っていったんですか？
そう、降りるのは楽なんで。
登んなきゃいけないですよ、でも最後に。
そう。その登るのが本当に大変で。なんか、アリ地獄みたいに足もなんか崩れるし。
やばいじゃないですか。
うん。45度とかあるし。
夜とかでも暑いんですよね。
夜でも暑いです。
うん。
も
う
全然。
それは何ですか？そのデスバレーに行くのが目的でラスベガスに行ったんですか？
そうです。
他になんか用事があったとかじゃなくて。
それは単に週末に行っただけですね。
へぇ。
そうなんです。あと、最近結構いろんなところに行って、ヒューストンにも行ったし、
うん。
モントリオール、あと、バンクーバーとか。
はいはい。北米ですね、基本的には。
北米ですね。
うん。僕もバンクーバー去年、一昨年と、その前と2年連続で行ったんですけど、割とすごい住みやすいとこだなと思って。
なんかすごい、中国語の勢力はすごくないですか？
すごいですね。アジア人多すぎっていう感じで。
うん、なんかそういえば、それで行って面白かったなと思ったのは、ウーバーの人と喋るといろんな人がいるなと思って。
うん。
ウーバーってそのフルタイムのドライバーというよりはパートタイムの人じゃないですか。
はいはい。
だから、話をすると、いろんな人がいて、なんか、ヒューストンで乗った黒人の兄ちゃんとかは、なんか雑談をしていて、で、ハリケーンカトリーナで壊滅した街ってどこでしたっけ？
ニューオーリンズですかね。
あ、ニューオーリンズ、うん。ニューオーリンズとか近いみたいな話をしてて、で、あそこの街とか復旧したのみたいな、話を振ったら、なんか、ハーバードビジネスレビューとかだとなんか、今は復旧してないけど、エコノミックブームが来るらしいよ、みたいな話をされて、
うん、
そんなの読むんだと思って。そしたらなんか、自分 MBA 持ってるからね、とか言って。
ああ。
MBA 持ってんのになんで Uber のドライバーやってるんだ。
それは Uber のドライバーなのに MBA を持っててすごいって話なのか、MBA を持ってても仕事がないっていう話なのか。
何なんですかね、MBA、まあ、その後 MBA 取るのどうだったとか言ったら、すごい授業の愚痴ばっかり言ってましたけど。一緒にパートナーになったやつが本当に使えなくて、みたいな。あとなんか、ハリウッドで役者をやってた人とか。
うん。
あとなんか、健康食品を売りつけられそうになったこともあります
ね。ウーバー乗ってたら。
ウーバーに乗ってたら。
勧誘されそうになったっ
てい
う。
うん。
うん、意外とね、まあ、そういうのが好きな人はいいでしょうけどね。こう、ほっといてほしいっていう人もいると思うんで。まあ、よしあしですよね。
黙っといてくれって言えば、話しかけなければ別に。
まあ、確かに。
黙ってるんでしょうけどね。
日本ではそういうことないですからね。まあ、タクシーのうんちゃんがなんか、一人で喋りまくってうざいみたいなのあるかもしんない
から。あるけど。あとなんか、モントリオールのウーバーに乗ったら、サンフランシスコベイエリアから来たって言ったら、あーって家賃高いでしょみたいなこと言われて、
うん、
こんなカナダにまでその事実が
伝わっている。
そう。
でもバンクーバーも結構家賃は高いらしいですよね。
バンクーバーすごい高いらしいですね。
うん、レントはサンフランシスコほどじゃないけど、その買う方の物件は結構その世界ベストストップ3に入るみたいな話をこの間聞きましたね。
なんでそうなっちゃうんですかね。
うん。あんまり土地が多くないですかね。街小さいですもんね。
でもサンフランシスコもそうですけど、なんか空き地っていっぱいあるじゃないですか。
まあ、あるとこにある
んですけど、ね。ちょっと離れれば。
うん。
その、ここら辺のサウスベイだって、101の北側とか、もう空き地じゃないですか。あれとか何なんだろうなと思って。
そうですね。まあ、うちの周りとかはもう開発がすごくて、まあ再開発ですかね。もうビルがバンバン建ってますけどね。
へえ。その建築規制とかないですか？
あの、多分あったんですけど、もうやってらんないよねってことにようやく気づいて、あの、作ってもいいってことになったんじゃないですかね。
へえ。
うん。
家賃最近もまた上がってるんですかね。変わらずなんですかね。
噂によると、一応、落ち着いたって話ですね。
まあ、これ以上上がるのは無理なんじゃないかっていうレベルまで。うん、
そうですね。うちは今年の1月に600ドル上がって。でもうちは結構良心的な方で。
600っていうのは月600
上がったんですか？そうです。月600ですよ。すごいですよね。そう考えると。
すごい。すごいな。
だけど多分、それでも5年間、4年間ぐらいずっと上がんなかったんで。
レントコントロールはないですか？
うちはないです。
ああ、じゃあ、うん。
だから、まあ結構粘ったんですけどね。600って年間7200ですよ、みたいな話で。
すごいですよね。
うん。で、粘ったんだけど、いや、今の、この、この周りの値段を考えれば、600上げてもまだまだ安いでしょって言われて、まあ確かにそうなんですよ。今もしこの部屋を出て、新たに契約し直したら多分それよりもさらにプラス200とか300とかいくと思うんで、まあしょうがないっつってこう、泣く泣く折れたんですけどね。
まあ、そうですね。マーケットバリューと言われてしまえば。
うん。まあサンフランシスコにいて、会社に行ってそれなりのソフトウェアエンジニアでお金もらってるから、まあまあ、しょうがないっていう気はしますけどね。
とはいえ、サンフランシスコはいくらなんでも高すぎない。
まあ確かに、
ね。家賃4000ドルみたいになっちゃいますよね。
いや、日本の23区だったらもう、3分の1とかくらいじゃないですか。もっと
そう。まあ、そう。どれぐらいなんでしょうね。
まあ日本の部屋はちょっとさすがに小さいですからね。
うん、
サイズとかも全然違うんで、あれですけど。
サウスベイも高いと言っても、サンフランシスコに比べればやっぱり全然。
まあね。バンクーバーはでもなんか、うん。アメリカが住みにくくなったら引っ越してもいいなって思ってましたよ。トランプとかになって、なんか、二級市民は出てけとかいうことになったら、バンクーバー行くかな。
カナダは市民権取るのも簡単らしいじゃないですか。
そうらしいですよね。あと、グリーンカード持ってると、とりあえず半年まではビザなしで入れるらしいですよ。
へぇ。
うん。
どういう趣旨なんですかね、それは。
まあ、よくわかんないですけど、アメリカとカナダの間でそういう取り決めみたいなのがあるんですかね。
カナダが一方的に認めてるだけの可能性もありますけど、ね。
いや、多分カナダ人の人も、アメリカに、の会社に入ってビザを取るのは、普通の他の国よりも簡単なはず。
ああ、そうそう、そうなんですよね。オーストラリアもそうなんですよね、確か。
うん。
それ日本もやってほしいなと思って。
ちょっとずるいですよね。
なんかそれ二国間条約なんですよね。
だと思いますよ。うん。
だから、ねえ、その、日本とアメリカでも条約を結んで、相互に労働ビザ出やすくしてほしいですよね。
本当はそうしてくれると確かにですけどね。
TPP とかでやってくれればよかった
ですよね。TPP。まあ、確かにそういうのがスキームに入っててもおかしくない。
あれが全体がこけそうですけど。TPP で相互ビザ承認簡単にするのとアメリカのメートル4化を。
センチメートル、メートルと、あと重さをグラムにして。
そうそう。入れといてくれればよかったのになと思って。
それは重要っすね。
うん。
なんか、バンクーバー市内の、チャイナタウンみたいなとこ行きました。チャイナタウンっていうか、ナイトマーケットみたいなのがあるんですよね。
横通っただけですね。
うん。あれがすごくて、なんか、本場の台湾とかのナイトマーケットみたいなノリですよ。
へぇ、うん、なんであんなに、 中国人多いんですかね。
そこは謎っていうか、まあ多分金があるからなのか経済的なこともあるだろうし。
なんか香港から一時期脱出者は増えたみたいな、その香港返還前に。
うん。
ただ別にもうそういうのじゃないですからね。
ですよね。日本人と韓国人が割と多いのは、ワーホリがあるから。
ああ。
カナダに。だから、留学生がめっちゃ多い。で、留学生で来て、その間になんかに、レストランとかでバイトしてっていうので、日本人向けの日本食屋でバイトしてる日本人とかがめっちゃ多いっていうのはよく見ますね。
でもあんまり日本人見なかったですけどね。
あ、そうですか？
バンクーバーで。うん、まあ、1日2日しかいなかったから。
僕はでもサンフランシスコとか比べての話かもしれないですけど、結構カフェとかに行くと、隣から日本語が聞こえてくるみたいなよくありましたよ。
へえ、うん、どれぐらい いたんですか、そのバンクーバー。
多分1週間ずつぐらいですかね。一昨年とその前。
そんなには長くはないけど。
うん。
サンフランシスコもでも日本人多くないですか？
最近多いかもしれないですね。
僕もサンフランシスコたまにしか行かないですけど、
うん、
行くと日本人いるよなと思って。
いますね。
まあ特に僕は観光地みたいなところに行ってるかもしれない。
いやでもやっぱりその駐在じゃないですけど、日本企業の、ベイエリアとかの出張とか短期赴任とかで来てる人もいますよね。
いますね。
うん、
シリコンなんか。WWDC とかに来る人もいるだろうし。
そうですね。
Google I.O. とか。
うん。カルトレーンの駅の近くに、アバロンっていう系列の、まあ、アパートメントの建物がいっぱい建ってるんですけど。
ええ。
まあ、そこ結構日本人の人がいっぱい住んでるっていう僕の勝手な印象ですね。
ソフトバンクが日本人をたくさん送り込むみたいなやつが昔あったじゃないですか。
うん、昔ありましたね。今もうやめちゃいましたよね。
完全にやめちゃったはずなんですけど。あれとか、ね、あの時に日本人来た人もいたんでしょうけどね。
うん。それはでもあれじゃないですか。サンマテオとか、あとフォスターシティとか、その辺じゃないですかね。サンフランシスコっていうよりは。うん。
まあ、孫さんもスプリント飽きたのか、なんなのか。
今度はアームですからね。
アームですからね。大丈夫なんですかね。
うん。ルイさんのとこにもアームからパッチが来るって言ってたけど。
アーム関係の人からは来ますね。ただ、アームってそんなにすごいんですかね。まあ、すごいとは思いますけど。
うん。
すごい儲かる会社には見えないですけどね。
いや、その、CPU なりのライセンスで、
着実には儲かりますけどね。
うん。でも世界一の会社になりたくて孫さんは買ったわけですよね。その一環として。
ただまあインテル、全盛期のインテルみたいにはそもそもなりようがないじゃないですか。ビジネスモデル的には。
うん。自分たちで作ってるわけではないですしね。
設計やってるだけですもんね。
うん。
あとクアルコムとか作ってるチップって、そのクアルコムとかが互換で作ってるだけですよね。ああいうのは、はい。アップルとかも互換で作ってるだけですよね。
うん。でもやっぱそういうのを握ってるっていうのがでかいんじゃないですか？
まあ、と思いますけど、そんなに儲かるわけではないんじゃないかなっていう。
うんうん。
あと、アップルとかになると、もうアームじゃなくて独自のアーキテクチャに移行することすら可能な規模になってると思うんですよね。
うん。
まあ、アームぐらいの、アップルぐらいの大きさになると、インテルにも同じこと言ってるんでしょうけどね。その、今度、Mac のラインナップを自社の ARM チップに切り替えられたくないんだったら値引きしろみたいな。
うん。
絶対そういう、うん、値引き交渉の、っていうのは、やっぱ購買力としては絶対使ってると思うんですけど。
うん。まあ、アップルはインテル買うとかいう話もありましたけど。
ああ。
多分、独立禁止法的に、無理かなっていう。独占禁止法か。
ただ、持ってる現金だと買えるんですよね、確か。
うん、買えるは買えるんじゃないですか。
すごいですよね。いや、なんかそれで、この間、なんかちょっと若干、反響があったのが、オープンソースの CPU 命令セットみたいなやつっていうのもあって、
うん、
バークレーから出てるんですけど、リスク5っていうやつがあって、
はい、
でそれはなんかリスクをもともと作った人たちが始めたプロジェクトなんですよね。
へ
ー。で、命令セットを決めて、その命令セット、まあなんていうか、普通のオーソドックスなリスクプロセッサーなんですけど、リスクプロセッサーの命令セットなんですけど、
うん、
その命令セットをサポートしているプロセッサー作ってる人たちもいて、で、それ用にコンパイラーも移植してる人たちもいて、みたいなので、オープンソースの CPU みたいな、エコシステムを構築しようとしている勢力っていうのがあって、結構面白いじゃないかなと思って。
2010年に、イントロデュースされたって書いてますね。ウィキペディアによると。
そうだと思いますね。
結構最近なんですね。
結構最近。確か今年、その FPGA ベースの実装は、いろんな趣味ベースのやつとか、学生の実験みたいなやつとか、あると思うんですけど、
うん。
ベンチャー企業もそれをベースにしたやつが、一つならずとも確かあるはずで、その、ちゃんとしたシリコンの、プロセッサーも今年とかに出てくるっぽいんですよね。
うん。
なので、ちょっと面白いんじゃないかなっていう。まあ、盛り上がるとしても、あと何年もかかるんでしょうけど。
まあ、この辺は、チップに詳しい人がね、リビルドのゲストにもいるんで。
ちょっと話を聞いてみたいですね。
そうですね。チップマニアに聞いてみたいですね。
まあリスク5なんてまだまだまだまだあったよっていうのは当たり前なんでしょうけど、
うん、まあ2時間ぐらいになったんで、
ええ、
また出てくださいよ。
またもうなんか全部喋っちゃいました
ね。僕はそれちょっと心配してたんですけど、ネタ帳全部紹介しちゃったなと思って。
ネタもうないですね。
いやいや、あるじゃないですか、まだ
多分何らかの
ネタを作っといてくれればいつでもお声掛けしますよ。
いえいえ、じゃあ何かしらのネタを多分なんかあると思うんですけど、う
ん、そうですね、またぜひ。
いえいえ、こちらこそ。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、では。